ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。そして野田さん、引き続きゲスト来ていただいてますね。
はい、今回もバーレーユニコーンインターナショナルの高見博之さんゲストでお越しくださっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回は野田さんとの出会いからお話をいただきましたが、では今回実際に馬主さんであったという形ですかね、高見さんがどのような生活であったりお仕事を普段されているのかっていうのもなかなか聞くことが野田さんできないですので。
そうですよね。
はい、これから質問していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、では前回少しね、お仕事のお話していただきましたが、こう日々の生活としてはやっぱり平日は働いてという形ですか？
はい、通常ですね、私サラリーマンを30年ぐらいやってましたから、仕事人間だったわけですが、辞めたらもうちょっと仕事が減るかなって思ってたんですが、まあ、幸か不幸か今平日はフルで、まあ、コンサルの仕事をいただいております。まあ、本当ありがたい話でございますが、
はい、
まあ、それはでも競馬の馬主の生活とは全く関係のない世界のリスクマネジメントの世界のコンサルでございます。非常に固い仕事をしております。で、まあ、一方で夜中というか夜家に帰ってからですね、あとそのまあ徹夜にはなりませんけど、まあ、結構早朝を含めて、あとは土日祝日、まあ、この辺で日本酒のいろいろなビジネス、酒蔵訪問、イベント、日本酒イベントですね、まあ、こういったこともやりながら、一方で、私佐賀競馬場に一頭を持っていた地方馬主として、その馬の、調教師さんとの情報交換、それから時として地方競馬の佐賀競馬場に出向く、相場と会う、といった感じで、うん、まあ、要するに、本当に空いた時間でしか馬主としての、活動はできてはいなかったものの、
はい、
やっぱり出走するというのがありますので、その出走の時はもちろんもう間違いなく、生で YouTube でも放送してますし、現場でも見たことがありますし、そういった3つのですね、分野の仕事をこうなんとなくこう1週間のうち目まぐるしく交錯し合いながら過ぎていくので、1年過ぎるのは非常に早いと、
はい、
そういう印象でございます。
聞いているだけでも野田さん、そう目が回りそうな生活をしてらっしゃいますね。
もう高見さん本当パワフルな人で、
ええ、
もうた、まあ、サラリーマン時代からきっとそういうパワフルな生活してたんだろうなっていうのは思いますし、はい、生活のところではでも言ってなかったけれど、とても愛妻家かつもう娘さんを可愛がってるっていう、そういう家族思いの一面もありますので。
ありがとうございます。
素敵ですね。
援護射撃ありがとうございます。
でもそのエピソードはね、後でまた、お名前に関連してありますかね。
はい。
はい、では、収入面ということなんですけど、やっぱり馬主さんっていうと、すごい莫大な収入が必要なんじゃないかと、私たちは思ってしまうんですけど、はいはい、高見さん、そのあたり、ちょっと、こっそりと言いますか、実は。
こっそりというわけじゃないです。本当に私自身は、馬主になるために別に起業したわけではないんですけども、もともとその地方馬主については興味があって、で地方馬主の所得条件というのは決してですね、決して高いものではないんですね。ですから地方馬主になるためにはですね、ある程度の、所得条件ということで、これ野田さんは500万でしたっけ？
はい、今でも地方は変わらず500万です。
これは年間所得ですかね？
はい、そうです。
なので決してですね、まあ、いろいろ節税してたり、売り上げをどう操作してたりとか、節税の関係でいろいろあることはありますけど、500万ということに関しては、決してなりたければなる権利を、まあ、ほとんどお持ちです。例えばなんかこう、まあ、変な話、犯罪歴があるとかないとか、そういったことのいろいろ申請の時には調べられますけども、基本普通に滞納、税金の滞納がないとか含めて、普通のまあ、真っ当な生活をしている人間で500万あれば、誰でもなれるんですが、まあ、やっぱりちょっとこう、その収入面ではクリアしたもののですね、やっぱり馬を買うっていうのと自動車を買うのと比べると違うことがありますね。自動車はもう買ったらすぐ走ります。
はい。
ただ馬はやっぱり買った値段の競りの値段では走らないので、結局オープンさせるのに1年後ぐらい向けて教育をしなきゃいけない、塾に通わせなきゃいけないっていうことなんですけど、その塾の費用が育成費用という、 これがまあ大体月20万ぐらいかかりますね。そう
そう
す
で
ると
す
ね、年
ね。
間大体まあ最、まあ、240万ぐらい。これがもう前、寝ちゃうんですね。資金として投下しなきゃいけないと。ということで、まあ、例えば150万の馬を買って240万ですから、大体デビューするまで400万円が寝てるっていうことなんですね。なので結局400万円の車を買ったというような状態からスタートします。で、そこから、馬が走れば、これ順位に関係なく出走奨励金で10万円弱の金額が入り、そして1等から5等まで入ると、賞金が加算されていくと。まあそういう積み重ねで、だいたいこう、どんどんどんどんその400万円をこうキャッチアップするようにいくと、まあ、いう形で、まあ、トータルイーブンになれば、これはもう本当ベストかもしれません。なかなか1等だけでプラスになることは少ないかもしれませんけど、私の場合は4年ぐらい非常に楽しませていただいたんで、本当に何て言うんですかね、非常に成功した私は、投資だったんじゃないかと自分で自負しております。なかなか一勝もできない馬が多い中でですね、一応トータル4勝したので、そういう意味では、まあ、楽しみもあったし、まあ、本当にドキドキしましたので、馬券を買うのとはちょっと違う楽しみっていうか、ドキドキ。
そうですよね。本当に自分がね、買ってきてお任せして、その子が走るっていう、もうデビューの日もドキドキしましたよね、
や、
きっと。
もう北海道の紋別でデビューした時は本当緊張しました。最初4着だったかな？
あ、でも、掲示板内。
4着へ入ったんですよね、確かね。
確
で、
かそう
まあ、
ですね。
ただ北海道の紋別では実は1勝もできなかったんですね。やっぱりレベル感は高かったですね。別に佐賀が低いということではないんですが、まあ佐賀で本当に4勝できたことは本当に幸運でしたし、あと山口勲という有名な騎手が佐賀にいるんですけど、地方の。その方で1勝目を挙げたという。で、これ実は12月に挙げたんで、2歳の時に勝った場合はまた奨励金が出るんですね。で、これで20万円ほど加算したっていうのは嬉しかったですし、山口さんに乗っていただいたのはまあ非常に記念になりました。
そうなんですね。その馬主さんへの興味っていうのは、以前はそのお父様の影響で競馬が好きだったというお話でしたけども、馬主さんとしてやりたいっていうのはいつから思ってらっしゃったんですか？
まあ、馬主サポートからつながってくるんですけど、やっぱり馬を持つっていうのは、一つやっぱりこう、なんですかね、まあ、リッチな印象と、それからまあ、ある程度お金がなければなれないんじゃないかっていう、まあ、そういうちょっと誤解もあったんですけど、まあ、もちろん一定の収入は必要なんですけど、やっぱり青天井の無限の夢にかけるっていうか、まあ、夢はですね、ケンタッキーダービー日本育成馬の初優勝の馬主になりたいと、まあ、これが今でもあるんですね。すごく野望ですけど。ですけど、まあ、この間、馬で、この間勝ったブリー
フォーエ
ダーズ
バー
カッ
ヤ
プ
ング。
の、ね、フォーエバーヤングが3着だったかな。もう本当に一番近いところまで行きましたけど、まあ、矢作さんが、まあ、3着で止めといてくれたんで、まだケンタッキーダービーに関しては、まだ一応権利はあると勝手に思ってはいます。なので、まあ、ちょっとそういう夢がですね、馬主にはありますね。投資というか株式投資とはちょっと違うレベルの楽しみがあるかなというふうに勝手に思ってます。で、そういったことにかけれる部分で馬主な、な、まあ、な、馬主が実験的な経験とは申し上げましたけど、やっぱり将来的にもう一度再チャレンジしたい、ですし、まあ、ちょっと中央競馬の馬主になれるかどうかはまたさておき、地方ではまたやってみたいっていう気持ちが、この間引退した馬で、実感として持っています。
またその一人で一頭所有するという部分と、野田さん、最近はいろんな、一口馬主であったりとか、複数名で一頭所有するっていうのもあるって以前おっしゃってましたよね。
もちろんね、先ほど一頭で、あ、一人で一頭持つっていうところで、高見さんの場合は最初に400万ぐらいかかるっていうことでしたけれど、まあ、それが複数人で持てば、そこの部分が、額が減るってわけですので、ちょっといくら馬主になれるだけの収入、所得あるよって言ってなったけど、どうしてもそこの部分が難しいのを共有、で、みんなで分けて持てるっていうのはありますから。まあなんか、それでね、たくさん人がいた方が喜べる人一緒にいるのもありますし、夢も広がるかなと、なります。
高見さんはその一頭を所有する前に、一口馬主であったりとか、複数人でっていうのは経験あったんですか？
私はまず最初、馬券を買い、その後、一口馬主になり、そしてこの馬主ですね。
あ、そうなんですね。
だから共有の経験はないんですけども、まあでも、まあ次回以降を含めて共有も検討したいですし、1頭は100%でも、2頭目、3頭目で共有で持つっていうのもありだと思いますし、まあいろんな、組み合わせがあっていいのかなとは思ってます。
ホームページを拝見したんですけれども、やはりこう、最初の参入のね、窓口として大きなハードルである、そういう購入の金額の、こう、複数名で所有すると、そこもね、割るよっていうことも拝見しましたので、なんか
おっ
納
しゃる
得
通
と言いますか。
り。
そういう魅力もありますよね。
はい。
では、今回は、高見さんの普段の生活であったりとか、収入面のお話の、中心にしていきましたけれども、では、実際に高見さんが持っていらっしゃったお馬さんの話を、次回はメインにお伺いできればと思います。お二人、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。